議会活動紹介、議活。常に学び、市政に生かす議員研修。米原市議会議員研修会。自治体財政の本質を学ぶ。1月20日に米原市議会議員研修会を開催しました。今回の研修では、財政学の分野を研究されている立命館大学政策科学部教授の森博之氏をお招きし、自治体財政の本質を学ぶと題し、ご講演をしていただきました。この研修は3月定例会での当初予算審査を前に、市議会の予算審査能力を高めることを目的として実施したものです。森氏は、自治体財政を家計に例えることで身近に感じさせ、また、地方交付税制度や財政指標などの難解な用語を詳細な意味にこだわらず、大枠で捉えやすく解説してくださいました。森氏の分かりやすい解説により、自治体財政の全体像についての理解をさらに深めることができました。第一委員会室での研修の様子のカラー写真が掲載されています。滋賀県市議会議長会定例議員研修会。地方議員のための役所を動かす質問の仕方。1月22日に県内市議会から約270人の議員が一堂に会し、滋賀県市議会議長会主催による定例議員研修会が開催されました。元広島県廿日市市副市長で、地方議員研究会統括コンサルタントの川本達志氏を講師に迎え、ご講演いただきました。講演では、議員が市長に対して行う一般質問を通じて、市民への情報提供や課題解決に向けた政策提案を行うための効果的な手法が紹介されました。川本氏は、議員が現状を把握するために、客観的なデータを徹底的に調査し、課題を明確に設定した上で政策を提案する一連のプロセスを踏んでこそ、初めて市役所が動くと指摘され、議員が質の高い質問を行うことが重要であると強調されました。ルッチプラザでの研修の様子のカラー写真が掲載されています。長浜米原市議会連絡協議会議員合同研修。議員・議会の役割と権限。2月4日に長浜米原市議会連絡協議会で議員合同研修を開催しました。三重県議会事務局にて、道府県初の議会基本条例の策定事務を担当され、現在は長浜市の議会アドバイザーとして活躍されている自治体議会研究所所長の高沖秀信氏にご講演をいただきました。多くの議会が市長から提出された議案を審査するだけの議決機関となっている中、真に議会の機能を果たすために議事機関となり、市政を監視していくことの必要性を語られました。コンベンションホールでの研修の様子のカラー写真が掲載されています。議会の動き。1月10日、議会だより編集委員会。14日、米原駅東口駅前開発特別委員会。15日、委員会協議会に常任委員会。16日、行政視察受け入れ、千葉県富里市。17日、行政視察受け入れ、埼玉県幸手市。20日、米原市議会議員研修会。22日、県市議会議長会定例議員研修会。28日、議会運営委員会。30日、県市議会議長会第3回議長会議。31日、第1回臨時会本会議。議員全員協議会。 予算決算常任委員会全体会、予算決算常任委員会分科会、総務産業建設、民生教育、会派代表者会議、2月4日、長浜前原市議会連絡協議会、議員合同研修、5日、委員会協議会に常任委員会、6日、議会デジタル化公聴推進委員会、行政視察受け入れ、千葉県松戸市、12日、行政視察受け入れ、滋賀県湖南市、14日、議会運営委員会、17日、議員全員協議会、湖北広域行政事務センター議会定例会、18日、議会運営委員会、19日、湖北地域消防組合議会定例会、20日、滋賀県市町村職員退職手当組合議会定例会、長浜水道企業団議会定例会、21日、第1回定例会初日、議員全員協議会、議会だより編集委員会、25日、予算決算常任委員会全体会、26日、第1回定例会2日目代表質問、27日、第1回定例会3日目一般質問、28日、第1回定例会4日目一般質問、3月3日から7日、総務産業建設常任委員会予算決算分科会、10日から14日、民生教育常任委員会予算決算分科会、21日、議会デジタル化公聴推進委員会、24日、予算決算常任委員会全体会、25日、議会運営委員会、26日、第1回定例会最終日、議員全員協議会に常任委員会予算決算分科会、予算決算常任委員会全体会。次回、令和7年第2回6月定例会の予定。開会予定時刻、開会日10時、一般質問委員会9時30分、閉会日10時15分。なお、日程・時間は変更の場合があります。5日木曜、開会予算決算委員会、9日月曜、10日火曜、一般質問、11日水曜、12日木曜、民生教育委員会予算決算分科会、16日月曜、17日火曜、総務産業建設委員会予算決算分科会、24日火曜、予算決算委員会、25日水曜、議会運営委員会、26日木曜、閉会日。議会の傍聴、傍聴を希望される方は当日に前原市役所本庁舎5階議会事務局へお越しください。本会議の中継、開会日、代表一般質問、閉会日の本会議の模様を伊吹山テレビでご覧いただけます。本会議の録画配信、本会議の模様を録画配信しています。アドレスは http://www.kensakusystem.jp/maibara-vod/。 QR コードが表示されています。議会だより編集委員会、委員長細野正幸、副委員長振門大輔、委員川島真一、香取和幸、山脇正隆、吉田修一郎。 編集委員会の皆さんの集合写真があります。編集後期、墨田市長になって初めての7年度当初予算案を今定例会において審査を行いました。平尾前市政の諸事業を継承しつつ、新規事業が各分野において見受けられました。限られた財源を効率的・効果的に人口減少対策に活用するものと一定の評価をしました。7年度から本格的に着手される伊吹山保全対策は、山頂・南側斜面・勝山谷川に至るまでの大規模かつ総合的な対策工事です。滋賀県米原市伊吹山を守る自然再生協議会の3社による共同事業です。冬季の積雪による工事の一時中断などの厳しい施工条件が予想されます。現時点では12年度までの長期にわたる事業計画ですが、緑あふれる伊吹山が一日も早くよみがえるよう、また下流域の伊吹地区が安心安全に生活できるよう願っています。吉田修一郎。広告募集。広告掲載を希望される方は、米原市議会事務局電話 0749-53-5134 までお問い合わせください。1枠5000円、縦 37mm× 横 85mm。 この市議会だよりは環境に配慮し、植物油印記を使用しています。発行、滋賀県米原市議会議会だより編集委員会。発行責任者、山本克美。郵便番号 521-8501、 滋賀県米原市米原1016番地。電話 0749-53-5134、 ファクス 0749-53-5159、 E メール gikai@city.maibara.lg.jp。 米原市議会だよりの音声版も発行しています。お申し込みお問い合わせは、米原市社会福祉協議会電話 54-3100 まで。これで討論の広場米原市議会だより2025年4月23日第80号を終わります。以上、音訳ボランティア縁がお届けいたしました。ご意見ご感想を米原市ボランティアセンター電話 54-3100 までお寄せください。それでは皆様、お元気でお過ごしください。